大好きが天才オウム第784回をお届けいたします。今回のテーマは頭の中で反芻しようです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。永田雅信先生がですね、よく勉強法としてお書きになられているんですが、中学生の、旧制中学の時に、数学の担当の先生から、こういう勉強法を教わったっていうんですね。要は分かんない問題があったら、カードなり紙なりに書いて常に持っていなさいっていうことですね。で、それを常にこう見るようにしなさいっていうことを習ったと、それを実践されたっていうことなんですが、で、それを実践してみる前にも数学ができるようになったっていう、あるいは数学が好きになったっていうことだと思ったってことを、おっしゃってません。全くその通りで、例えばですね、授業終わったって言って、ああ、それで、ああ、終わったっていうふうに終わっちゃダメなんですね。その時に、例えばいろんなことを、習ったと思うので、それをね、頭の中で一回反芻するんですね。あるいは、問題を一回解き終わるでしょ？で、解き終わって、それで終わったらダメなんですね。もう一回最初から問題も含めて、あるいは問題の趣旨とかね、問題の背景とかも含めて、こうずっと頭の中で思い出していくんですよ。あるいはね、数学の方を読むでしょ。で、定理と証明が出てきたら、その定理と証明っていうのを、こう一個一個思い出していくんですよ。何も見ないで。常にですね、そういう作業をするんですよ、勉強っていうのは。講義が終わって、それで終わりとかね。なんかこう、とりあえず5ページ読んだからそれで終わりじゃないんですね。終わった後に、その頭の中で何も見ないでそれを反芻していくっていうことをですね。あるいは問題でもそうです。わかんない問題があって、わかんねえって言って回答を見て終わりじゃないんですね。むしろ回答を見ない方がいいんですよ。で、回答を見ないで、自分でその問題を常にこう見ているようにするんですよ。そう、自然にこう頭の中でいろんな情報が整理されて、実は問題が解けるようになるんです。それが、実は問題の解放力を養う、ある種唯一の方法かもしれません。もちろんですね、特異的なテクニックもあって、それを使わないとダメだっていうのは、それのテクニックを学べばいいんですけども、やはりですね、どうあるともやはり自分の頭で考えていくっていうことですね。徹底的に考えていくっていうのは、やはり数学ができるようになるための、あるいは数学のみならずですね、いろんなものができるようになるための大事な勉強法だと思うんです。常に頭の中で反芻するってことですね。これはもういつやってもいいので、寝る前でも、寝てからでも、背の横になってからでも、お風呂入りながらでも、常にトイレでもできますし、いつでもできるんですよ。常にこう、何か定理だけ持ってて、例えば紙に、簡単なメモ用紙に定理だけ書いといて、で、例えば平均値の定理とかって書いといて、そしたらその平均値の定理で見て、平均値の定理の正確な、ステートメントとか、それが証明とかをこう思い出していくんですね。すごく大事な作業。そういうことをだから常にしていくってことですね。英単語を覚えるのとも多少根かかってるのかなと思うんですけど、常にこう頭の中で反芻していくこと、何も見ないでね。で、もちろんこれわかんないなとか、そういうふうに考えてると、ここきちんとこう覚えてないなとか、ここって体育館だったっけ、平区間だったっけっていうふうに考えるのが大事なんですよね。あれ、平均値の定理で、ここは平区間だったのかな、体育館だったのかなと思って、じゃあなんで平育館じゃなきゃいけないのかなとか、なんで回復館じゃなきゃいけないのかなとか、そういうことを考えていくわけですよ。そうすると、その定理に対する、理解がどんどん深まっていくんですね。そうすると、例えば微分って何だったかとか、そういうことに対する理解もどんどん深まっていく。じゃあ微分って言うけど、微分可能性の定義なんだっけとかってまた思い出していくわけですよ。で、どんどんどんどん、あれ連続って言って連続の定義って何だっけっていうふうに思い出していくわけですね。ある点における連続って何だっけとかね。それどんどんどんどん思い出していっていくわけです。それがだから数学のいわゆる基礎力っていうものなんですよね。基礎力っていうのは実は簡単な問題とか優しい問題を解けばつくもんでは決してないんですよ。実は。いや、それもね、実は初歩では大事な話ですよ。だけど、あるところまで行ったら、っていうかそれは大して時間はかからないんで、その後本当の意味の基礎っていうのは、つまりそういうふうに頭の中で常にこのいろんなことを反復していくことによって思い出されて、身についてくるものなんですね。で、これはですね、上級学年に行っても全く同様で、大学行っても大学院行っても全く同じです。何か学問ですね、やろうと思ったらば、これを常にこう頭の中で持って反芻すると。問題を買うなんていう表現を使う人もありますけど、まさにその通りで、常に問題を、あるいは常にこう何か、証明すべきものとかですね、あるいは理解すべき何かを頭の中でこう常に反芻しているってことです。で、反芻すればするほど理解が深まってきます。つまり本当に脳にですね、刻み込まれるようにですね、本当の意味での理解が得られるんですね。で、これが大事な勉強法です。だから永田先生がね、あれだけ大きな業績を残されたっていうのは、ある種当然といえば当然で、 まあ、そういう正しい勉強をされたからですよね。でですね、面白いもんで多分ですね、その先生の名前を多分どっかのお書きになられてますが、私は失念いたしました。その先生のがきっと一生の中には何千人でも生徒を教えられたと思うんですけど、それを徹底的にこうやられたっていうのは多分永田先生だけなんじゃないかなと勝手に思います。つまりですね、やはりもっともう一つの視点はですね、大事なことはですね、やはり先生ってね、やっぱり偉いんですよ。だから先生って大事な勉強の秘訣とかっていうことを教えてくれるんですよね。だからそれをね、どれだけこうきちんとこう実践できるかっていうことね、先生の話を真剣に聞いて、どれだけそれを実践できるかっていうことなんですよ。これはすごく大事なことです。いくらね、先生に教えを受けても、やはりそれが、実践しなければやはり意味がないことですよね。前の話でも習慣化ってありますけど、習慣化することによってやはりこういうね、例えばその問題を常に持っていて、まず問題を飼っていて、そして思い出すっていうようなことを常に考えているっていうようなことを習慣化するっていうことで、本当の意味で数学の面白さとか素晴らしさとか偉大さとかですね、っていうことが分かってくるんですね。そしてさらにこれを学びたいなって思ってくるんですよ。それがだから正しい順序ですよね。だから私もね、指導には常に正しい勉強を教えるっていうのは常に意識していることですね。正しい勉強を教えるってことはすごく大事なことです。ちなみにですね、私はですね、やはり大学院ってよかったなと思ったことがあって、指導教官から、数学の勉強って何なんだっていうことを、まあ、教わったんですね。その時に先生がおっしゃったのは、要は無限っていう世界を手に取るようにね、無限の世界を見る視力を身につける勉強してるんだっていうことを、まあ、おっしゃって、なるほどなと思ったんですね。でもそういうふうに意識を持つっていうことはすごく大事なことで、今学んでいる人々に、若い人にね、こういうそういう意識で、こう数学の勉強させるっていうことを教えることはすごく大事なことなんですね。で、たまたまですね、その時にですね、先生が多分ですね、学部の2年生向けかなんかの、線形代数の、どっちかというとアドバンスな線形代数のその講義を持たれていて、相対空間の話をされてたんですね。で、その時にですね、数学っていうのはこういうふうに発達されるんだってことを非常に手際よくですね、講義されたのを非常に印象深く思い出しますね。やはり数学っていうのは無敵に発達するわけではなくて、一つのその、なんていうんですかね、こう指導原理によってこう発達していくんだなというのを、まあそういう意味ではその、ある種初歩的というか、まあ、プロの人は、についても初歩的なことです、だと思うんですが、それの、で、非常にこの明快に、教えてくださったんで、やっぱり先生ってのは偉いもんだなと、その時も思ったものです。ですが、やはりそういうこと、観点からこう、数学を勉強していくって、やはり数学の勉強のショートカットになりますよね。すごくこう、なんていうか見えてきますね。勉強がしやすくなります。すごく早く身につくんですね。ですから、やはり先生ってのは偉いもんだなと思ったことがあります。まあ私の思い出ですが、そういうふうにしてこう実はやっていくとですね、自然にこうなんていうんですか、そういう無限っていうものがですね、全くこうなんていうんですか、手に取るようにだんだんになってくるんですね。これがね、驚くべきことに無限なんて言ってもなんだか最初はわけわかんないわけですよ。実はだから頭の中で定理とかって定義とかをただただ反数してるだけですよ。ただただ反数してるだけなんだけれど、最初はね、何回も何回も反数するわけですね、定義をね。で、もう何回も何回もこう反数するわけですよ。そうすると自然にですね、なんだこう手に取るように少しずつ分かってくるんですね。これは驚くべきことですよね。人間の脳の驚くべきことだと思います。まあ無限次元のその、なんていうんですかね、関数空間に関しての話なんですね。実はその無限次元というのはその、無限次元の関数空間に関してですが、そこに非常にその、なんていうか、見えてくるっていうことが、自分でも経験したことがございます。やはりそういう意味では、なんでそれができたかって、最初です。本当に定義を、ただただ、それこそヒルベルト空間の定義を何回も何回もこう反数するだけですよね。ただただも反数するだけですよ。何回も何回もね。でもそれでもそうやってだんだんにこう分かってくるっていうんですかね。これがですね、非常にすごいことだなと思います。ですからね、先生ってのはやはりね、すごくとっておきのことを教えてくださってなるんですよ。だから、これをね、大事にされるといいなっていうのがもう一つの皆さんにお伝えしたいメッセージですね。で、また皆さんにね、少しでもこうそういう出会いがあることを心からお祈りしております。そしてやはりですね、数学ってのはやっぱり美しいなといつも思います。本当に素晴らしいですよ、これはね。そういうふうに思えるような、そういう出会いがありますように心からお祈りしております。ありがとうございました。
第784回の今回は、頭の中で反数しようというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。